はようございます。お祈りをいたします。天のお父様、聖なる御名を拝めます。今日は4月最後の日、また5週目の日曜日、主の日を迎えています。そして1週間、またこの1ヶ月も守られて、今日の礼拝を愛する主にある兄弟姉妹たちと共に礼拝を捧げることができますから、ありがとうございます。主よ、どうか私たちの礼拝をあなたが良しとして受け入れてくださり、祝福してくださるようにお願いいたします。私たちの賛美、祈り、感謝の捧げ物をあなたが受け入れてください。今日もあなたが御言葉を持って私たちにお語りください。同じ時間に持たれております教会会議、全国にある、世界にあるあなたの教会の礼拝を豊かに祝福してください。で、皆が崇められますように、あなたの御国が来ますようにと祈ります。私たちはこのようにして平和で本当に礼拝を守れておりますけれども、世界では本当に争いや戦争の家に落ち着いて礼拝ができない多くの方々がいらっしゃることを覚えます。ウクライナの方では1年2ヶ月経ちましたけれども、なおも戦争が続いております。スーダンの国においても、国の中で争いが起こっております。本当に神様、一日も早く平和が訪れるように、停戦となりますように、みんなが理解し合って受け止め合って平和を築いていくことが、の道を選んでいくことができるように神様が働いてください。お願いします。今からのひとときを御手にお委ねいたします。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。キリスト教会には、皆様ご存知のようにですね、カトリック教会とプロテスタント教会があります。いろんな違いとかがあるわけですけれども、あまり交流がですね、ないかなと思うんですが、前の和歌山県の新宮にいた時には、小さな町でしたので、結構市内に 6教会ぐらいありましたけども、カトリコの神父さんたちともこう交流があって、良き交わりがありました。私こっち来てからは全然ないんですけれども、でカトリック教会の神父様で、クリアリ神父っていう方がいました。ポーランド人の神父さんで、非常にユニークな面白い方でですね、会話が本当に楽しかったんですけども、ある時に用事があって、彼のところに行ってですね、で司祭官というか神父が生活している教会の方じゃなくてお家の方に、招かれて、おいしいお茶をいただきながら楽しい会話をしたんですけども、なかなか私が帰りが遅くなりましたので、家内が心配してですね、電話をかけてきたんですね。で、ここにいますよっていうのと、マイル子羊がここにいますで、言ったんだそうで、家内は後で、私もそこにいたんですけどもね、マイル子羊がいます、私牧師なんだけどマイル子羊かって思ったんですが、家にいないわけですから、マイル子羊なのかなとも思ったんですが、そんな前の子羊がいますよっていう、今でも思い出すんですけども、私たちは羊に例えられていますよね、聖書ではですね。神様から離れている多くの羊もいますし、教会に来ながらまた迷い出した 人たちもたくさんいる。それが今の時代だと思うんですが、今日は皆さんもよく知っていらっしゃるこのルカの福音書の15章のですね、この、失われた羊の例えと、そして亡くなった銀貨の例えを今日一緒に学んでみたいなと、そのように思います。神様は、どういう人たちを招いているのか、先週から神の国の招きということでお話をしましたけれども、今日も同じように神の国の招きとして今日の、箇所を学びたいと思います。でまずですね、1節から3節のところをご覧になってください。イエス様が誰に語られたのかということが非常に大事ですよね。今日も教会学校の礼拝が行われましたけれども、教会学校の先生たちは子どもに対して、聖書の話をされました。誰に向かって語っているのか、誰が聞いているのかということは非常に大事な点だと思うんですけれども、今日の15章を見ますと、イエス様のところに当時の主税人や罪人たちが集まってイエス様の話を聞きに来たとこう書いてあります。でそれを喜ばなかった人たちが、パリサイ人であり律法学者たちでした。で日頃、イエス様に対して、非難をしていた人でありますけども、今日のところでもイエス様が彼らを迎え入れ、あるいは一緒に食事をしているということに対してですね、非常に彼らは、イエス様に対してですね、非常にまあ非難というか、受け止めることができなかったということが、書かれてあります。その人たちに対してイエス様がこの話を、例え話をされたのであります。もう皆さんもよくご存じの例えでありますけれども、今日はですね、この2つの例えの共通点というものがあるということを挙げて、その一つ一つを一緒に考えてみたいと思うんですね。例えは違います。一方は羊と羊飼いの話ですね。もう一つは女の人が10枚の銀貨を持っていて、その1枚をなくしてしまったっていうお話ですけれども、この2つの例えの、共通点になることがいくつかあります。3つあります。1つは、失われたものであったということですね。まあ、迷う、あるいは失う、ね、なくすっていうことは、その、消費者にとっては失ったものになるわけです。だから失われるということ。それから二つ目は探したということ。そして最後には喜んだというこの点が共通の、点ではないかなと。もう挙げる必要もないかもわかりませんけれども、共通点ではないかなというふうに思うのです。まずこの失われたってことはどういうことかということを一緒に考えてみたいと思うんです。まあ羊は迷える子羊で、本当迷いやすい動物ですよね。羊飼いの世話がなければ生きていけない、羊たちであります。迷ってしまうと変えることができません。そして、どんどんどんどん衰弱して最後はですね、死んでしまうっていうのが、羊が迷い出してしまうということとその結果ですよね。まあ私たちの生活の中に、そういう羊と羊飼いの光景っていうのを見ることができませんけれども、イスラエルの地ではその光景をよく見ることができたので、聖書には本当に、羊飼いと羊の例えがたくさん書かれているわけです。この銀貨の方をちょっと説明をしたいと思うんですけども、8節ですね、ドラクマ銀貨というふうに書いてありますが、これはギリシアの 銀貨の名前と言われています。ドラクマ、あんまり出てこないですよね。で、私たちは1デナリとか1タラントとか、この間は1デナリデナリの話をしました。100デナリと、ね、50デナリでしたが、の借金を、借りてた、借金を借りてた人がいて返さなくて、免除してもらったっていうところがありました。100デナリですよね。でこの1、ドラクマっていうのはローマ改編にすると1デナリになるそうです。1日の賃金になるわけですが、まあ、貧しい人にとっては大切な、銀貨であっただろうと思いますけれども、この10枚のうちの1枚がこう、ね、不注意でなくしてしまったということなんですが、この10枚っていうのはですね、婚約の時に相手の男性がその紐でこうくくったですね、10枚の銀貨がこうつながれているのを、まあ婚約の印っていうか、それをこう渡したものとも言われているんですね。ですから今で言うとどうでしょう、婚約指輪みたいなに思ってたらいいんじゃないかな。非常にやっぱり大切なものなんですよね。羊飼いにとって羊が大切であったように、そういう大切なものを失った、なくしたっていうことなんでありますけれども、さて皆さん、失われるということはどういうことなんだろうかって私はいつも考えるのであります。それは本来あるべきところにいない、そこにから離れてしまっているということではないかと思うんでね。羊は羊飼いのところにいて安らぎを得ることができるし、そこで生きることができるわけです。離れてしまった、いるべきところにいない、ね、あるべきところにいない、それが失われた状態ということではないかなというふうに思うんです。そして、羊が羊飼いから離れてしまったら変えることができない、そしてそのまま息絶えて死んでしまう、そういうことが言えるし、また銀貨の方はそのお金の値打ちを失っていると言っていいかもわかりません。お金っていうのは私たちが使って初めて価値があるものですよね。何に使うかによって、私たちもいろいろと小銭を落としたり、500円玉を少しなくしてしまったり、そんなことが他の効果を失ってしまうことがあるんでしょうけれども、例えばこのピアノとかの後ろにですね、入ってしまったらですね、後で見つけたら幸いですけど、後ろに隠れたままだったらもうお金はそのままですよね。どんどんどん錆び、コインだったら錆びていくかもわからない、誰も見つけなかったらそのままの状態、使わないまま、その価値が生きないままの状態になる、なってるんだとこう思う。失われた状態っていうのはそのような状態じゃないでしょうか。でそしてそれは私たちの人間の姿でもあるということですよね。神様から離れてしまった人、いや神様を一度信じて離れてしまった人、教会に今来ていない人だ、失えたそうな、そのままなら本当に自らを失っていき、もしかしたらどんどんどんどん弱くなっていき、滅んでしまうかもわからない、また値打ちも どんどんどんどんどんどんその人の価値っていうんでしょうか、本来持っているべき素晴らしいそのものがどんどんどんどん形を失っていく、価値を失っていくということがあるんじゃないでしょうか。詩篇の119編の176節に、私は滅びる羊のようにさまよっています、どうかこのしもべを探してくださいって言葉があります。人間は迷える子羊である、そのことを教えている言葉ですよね。私は滅びる羊のようにさまよっています、どうかこのしもべを探してくださいっていう詩篇の言葉であります。私たちは神様によって創造され、神の形を宿していただいた尊い存在であります。その神様から離れてしまったために、本来の生きる意味や、あるいはどれだけ大切な存在であるか、その価値を見失っているということが言えるのではないでしょうか。二つ目のキーワードはもちろん探すということですよね。私たちもいろんなものをなくしたり失ったりします。そして探します、見つけ出そうとします。まあ、見つかったものもあれば見つからないものもあるでしょう。でも皆さん、大体物っていうのは代わりのものがある、またお金を出せば買える。でも人はそうなりません。人はお金で買うこともできないし、変わるものもありません。よく家から出て行ったまま帰ってこなくなった子供たち、あるいは年老いて少し認知症が入って外に出てしまったまま帰ってこない、これ家族としたら大変です。一生懸命探すじゃないですか。一生懸命必死で探すのです。そのままだったら本当にどこかで亡くなっていましたとか、もう親としたらたまらんです。一生懸命探す、その対象がかけがえのない存在であればあるほど一生懸命探す、見つけ出す。羊飼いにとって羊は99匹100匹いるから、1匹失ったからいいんじゃないんです。1匹も大切な存在、99匹を置いてだから探したのです。愛する対象でありました。女の人も10枚のうちの1枚の銀貨がなくなってしまったら、その10枚のその価値っていうか、それがありません。ですから一生懸命探す。明かりをつけたっていうのは皆さん、今みたいにライトがない時代ですから、電気のない時代ですから、昼間でも暗いわけですよね。ですから明かりをつけて、そして掃除を吐きながら見つける。失われた羊、亡くなった銀貨をこの探す羊飼いであり、女は神様の姿であるということを私たちは教えられています。イエス様の姿である、 探しておられる。見つけ出そうと一生懸命、働いておられる。それが神様です。イエス様です。イエス様の深い大きな愛であります。私たちは神様にとってかけがえのない大切な存在であります。一人一人がそうです。一人一人が大切なかけがえのない存在であります。その証拠に神様は一人子であるイエス様を私たちに与えてくださいました。十字架につけるほどまでに愛してくれました。私たちが滅びないで永遠の命を得るためだと、ヨハネの3章の16節にあるではありませんか。イエス様を与えたほどに、犠牲にするほどに、私たちが滅ばないで永遠の命を与えんとしてくださいました。皆さん、私たちは神様に見つけ出されてこそ自分を取り戻し、そして本来の生きる道を見出すのではないでしょうか。そして本来の神様が与えてくださった賜物であり、いろんな能力であり、それを発揮することができるんじゃないでしょうか。私の尊敬する一人、マザー・テレサさんの話をもう一度しますが、道端で捨てられた子供たち、あるいはもう役に立たないと社会から思われている高齢の者の人たち、その人たちに彼女は、あなたもかけがえのない存在ですよ、たっとい存在ですよと言って、子供たちを救い出し、高齢者の方たちに声をかけ、一杯の水を飲ませてあげ、もうあと短かったけれども生きててよかったんだという、そういうかけがえのない存在と思われて最後を迎え、その人のために尽くしました。そしてまたそのマザテスさんの奉仕を通して、そういう子供たちが大きくなって、同じようにシスターとなって働いている、奉仕をしていることを聞くときに、たっとい働きだなとこう思うんですね。そのままだったら道端に捨てられて、どんどんどんどん心も悲惨で悪い道に走っていく人たちもいるでしょう。神も仏もあるもんか、そんな生き方になってしまうような子供たちを受け入れ、愛し、育てていった時に、ちゃんと育って、私もマザー・テレサのようになりたい、そんな働きをしたいという、そういう人たちがたくさん今も生きておられます。さて、三つ目のポイントです。それは喜んだということですね。羊飼いも羊が見つかり、女の人も銀貨が見つかり、 喜んだとこう書いてあります。聖書はですね、ちょっとこれ大和じゃないか、誇張してるんじゃないかなと思うような表現があります。友達や近所の人たちを呼び集めて、見つかったんだ、一緒に喜んでくれって、両方とも同じように書かれてありますよね。見つかった、一緒に喜んでください、見つけましたからっていうこの言葉でありますけれども、まあそれだけの大きな喜びであったということはないでしょうか。みんなに伝えたいほどの大きな喜び、大きかったらみんなに伝えたいですよね。小さな喜びだったらまあこのぐらいでいいかな、大きな喜びだったらみんなに知らせたい、そういうものではないかと思いますね。そして聖書こう言うんですね、7節、あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、まあこれは主税人や、罪人たちのことを言っていることは分かると思うんです。悔い改め人のない99人、これはパリサイ人や律法学者たちのことを指しているように思われますけれども、大きな喜びが天にあるのです。天にあるのです。御使いが、実節でもそうで、御使いたちの前には喜びがあるのです。大きな喜び、天にある喜び、ここに描かれています。以前一人の兄弟がイエス様を信じて、水のバプテスマを受けられました。その時その兄弟が、一人の兄弟がこのルカの15章の7節の言葉を持って祈ってくださいました。私は非常に感激しました。一人の人が罪を悔い改めて水のバプテスマをこの受けるその日、一人の人が悔い改めて神に立ち返る、大きな喜びが天にある、私たちも一緒に喜ぶ、一緒に喜ぶことのできる喜び、そのことを、教えられます。大いなる喜び、私たちの教会でもね、久しくバプテスマを受けている方はおられませんけれども、またこれから与えるように祈りたいと思いますし、嬉しいですよね、教会にとって一人の兄弟が水のバプテスマを受け、私たちがみんなに喜んでもらったように、また私たちもその時は喜びでないでしょうか。天にある喜び、大いなる喜びであります。失った状態、迷った状態、探し、そして見つけて喜んだ、私たちと同じ、いやそれ以上に神様は一生懸命探しておられるし、また喜んでおられるということを、神の国というのはそういうものなんだということを、今日覚えたいと思います。最後にですね、一つのお話をしたいと思いますが、今日の説教の後に新聖歌の217番という歌を歌います。99匹の羊はっていう歌で、アメリカや世界でよく歌われている有名な曲ですね。今日の聖書の箇所から作られた曲ですね。 でこの曲の作詞をした方はエリザベス・セシリア・クレファンっていう人でした。スコットランドのエジンバラっていうところの出身で長老教会のメンバーであったそうで、小さい時から詩を書く人で教会が出している雑誌に投稿をしてたそうであります。あの十字架のもとぞって歌があります。十字架のもとにって歌ありますね。ララララララって歌です。あの詩を書いた人でもあるそうです。でも彼女は体が弱くてですね、39歳で亡くなっておりまして、まあその詩が全世界にこう伝わった時にはもう亡くなっていたそうなんですけども、この方がですね39歳で亡くなったんですが、その5年後にの話ですね、アメリカの伝道者であった D.L. ムーディーという人と福音歌手のサンキーという人がいつも2人であちこち出かけていって伝道集会をしました。ムーディーという人はね、本当に、貧しい少年で、靴磨きをするような人でしたけれども、ある人に見出されてクリスチャンになって、そして、素晴らしい説教者になった方であります。まあビリー・グラハムのような人ですよね。で、このムーディーとサンキーがそのスコットランドに伝道師にやってまいりました。ある日サンキーは新聞を買いました。でそこにですね、この空中空引きの羊っていうこの歌詞が、エリザベスと一緒に書いた詩が書いてあったんだそうであります。で彼はそれを読んで、あ、これ聖書と同じねの箇所だな、でそこだけ切り取ってポケットに入れて、で次の町に出かける時の電車の中でムーディーに、ムーディー先生、こういう詩が新聞に書いてありましたよってこう話をすると、ムーディーは次の町の説教のために準備をしてて、それどころじゃなくて全然関心を示してくれなかったわけです。で町に行って集会があります。ムーディは迷える子羊という、あるいは良い羊飼いという説教を多くの人たちの前で、説教したそうであります。力強い説教いたしました。で何日かね、集会がついたんですが、最後の日であったと思うんですが、サンキーに、サンキー、僕の説教の後に歌ってくれと、この良き羊飼いの良い羊飼い、迷える子羊のこのね歌詞のところを歌ってくれと言われてですね、サンキーはちょっと戸惑いました。でもポケットに入れてた歌詞を出して、そして昔はあの持ち運びのなんかあのピアノあったようですよね、運んで、まあ今で言うたら何になりますかね、持ち運び式のピアノみたいなのがあって、それをそこにこう置いて、で彼はですねコードでですね即興で曲を作って、でそれを歌ったのがこの後で歌う99匹の羊はっていう町に有名になった曲だそうであります。パッと作れるのがすごいですよね。曲をつけて、まあコードでこう単調なコードとも言われてますけれども、でサンキーは歌いました。人々がその歌いに感銘して、たくさんの人が神様に立ち返り、 ました。で次のまた町に行くわけですが、またそこでも歌いました。でそこでですね、いっぱい回収がいて、二人の女性の方がその歌を聴きながらポロポロ涙を、流しています。後で聞きましたら、その歌詞を作ったエリザベスの兄弟たち、姉妹たちであったんだそうであります。自分の姉妹の作った詩がこのようなところで歌われている、もう感激して思い出して涙をポロポロ出して聞いていたんだそうであります。99匹の羊はという歌です。後で、歌いたいと思います。愛する兄弟姉妹、神の国の招きはどのようなものでしょうか。失われたものを神様は今も探しておられるのであります。見つけ出されて悔い改めて神様に立ち返る人たちが起こされ、それを喜んでくださっている神様、私たちもかつてはそのようなものでありました。時々ちょっと迷い出してしまうところがあるかもわかりませんけど、いつも神様は引き寄せてくださいます。愛によって引き出してくださいます。元に帰れ、主の恵みに感謝したいと思います。そして私たちもまた神様から離れている多くの人たちのことを覚えながら、イエス様のお手伝いをしていきたいと思います。帰れ、神様のとか、神様を探してくださっている、教会から離れていた多くの人たちに帰ってきてほしいと思います。神様は探しておられる、見つけ出してくださる方、私たちもそのような、足なり手となることができたらと思います。最後に、今日の招きの言葉を読みたいと思います。ルカの実証ですね、イエス、人の子は失われたものを探すために来たのである、16章でしたか、19章の、実節ですね、ザーカイの箇所ですけれども、イエス様は人の子は失われたものを探して救うために来たのです。失われたものを探して救うために来たのである。お祈りをいたしましょう。神様、御言葉をありがとうございます。神の国とは何か、神様の国の招きということで今日の例えを学びました。主はいつも迷っているものを、迷い出したものを探し出そうとしておられることを知ることができました。一生懸命になって探しておられる神様、私たちもまたかつてはそのようなものでありましたけれども、見出していただいて今あなたのもとに置かせていただいていること、恵みを覚えてありがとうございます。感謝します。迷える子羊としてあなたの元から離れてしまうような、そういう私たちでありますけれども、あなたはいつも引き寄せてくださいますから感謝します。主よ、どうぞいつもあなたのところに居続けることができるように信仰を強め助けてください。またあなたが探しているように私たちも 人の魂を、その救いを、またからあなたから離れてしまった方々を探す努力や見つける努力をすることができるように、神様どうぞ助けてください。そして共にあなたに立ち返ってくることを喜びとすることができるように、私たちの大いなる喜びとできるようにと祈ります。多くの方があなたから離れてきておりますから、どうぞ主よあなたに立ち返ることができるようにと切に祈ります。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。